ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いよろしくお願いいたします。では今日の出演ですけれども、今日私とね、ディレクター2人なんですよね、はい、ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はね、はい、前、もう一回やろうと言ってたね、JT65 のね、はい、後日談をしたいと思うんですけど、
はい、いかがですか？そうですね。いいですね。はい。はい。
WTO と QFB の、はい、なんて言いますかね。
JT65 感動期ですね。
感動期ですね。
はい。
ちょっと、また飲み込んじゃいましてね。
はい。感動してます、今。
そうですね。実はね、私と、WTO、吉原さんね、はい、JT65 のね、ソフトウェア立ち上げてね、それを見ながらね、はい、予想してるんです。
そうですね。今、実際にはですね、私が今、茨城県におりまして、サンキューさんが大阪にいらっしゃるんですね。
そうですね。
はい。で、同じ周波数を見て、JT65 の受信画面を見ながら、お話ししております。
そうそうそう。はい。なかなか面白いですね。
面白いですね。
はい、JT65 ね、まあ、この前、エンドさん、にお出ましいただいてね、いろいろとね、はい、手ほどき受けたんでね。
はい。も
うそれからね、まあ、その時私ね、まだやってなくて、一応ね、ワッチだけはしたことあったんです、その時、ね。
はい。
で、まあ、その後、のめり込んじゃいましてね、もうだいぶ、まあ、言うてもまだ、数十曲しかやってないですけど、はい、知れてますけれども、結構面白いんでね、まあ、PSK31 やりながら、どっちかというと、JT65 の方が多くなっちゃいましたですね。吉原さんいかがですか？
私も最近、ここのところ何日か毎晩毎晩、この JT65 を、まだ電波は出してないですけど、ずっと見てる状態ですね。
うん、なるほど。
もう見るだけでなんか感動できるという。
感動ですね。
はい。
今までね、RT2Y とか、PSK31 やってたんですけれども、例えば、PSK31 だとね、10メガでしたらね、14.070 のところに合わせておいて、曲が出てくるんですよね。
はい、
そうすると、音を鳴らしてるとね、あ、なんか曲が出てきたからというんでね、リグのとこ飛んでいってね、
はい、
ダイヤル合わせてね、そこを、ダイヤルじゃない、ソフトのね、周波数合わせてね、はい、そこの曲のね、コールセンターが、出てると思って、まあそういうのを見てたんです。まあこれ普通のね、やり方なんです。
そうですね。音声でも同じような感じですよね。例えばレピーターの周波数を聞いておくとかでね。
そうそうそうそう。ところが JT65 のいいところはね、JT65、まあ14メガの場合、14.076 なんですけども、ここに合わせてて、で、イネーブルマルチですね。それの、チェックしておくとね、そこの、画面に現れてるところみんな見えるんですよね、曲がね。
はい。そうなんですよ。今、JT65HF というソフトがありまして、この中にイネーブルマルチという設定があるんですけど、これをチェックしておくと、画面上に見えている、そのいろんな電波、何曲も何曲もいっぱいあるんですけど、それを同時に受信をして、デコードして、画面に出してくれるという機能ですね。
そうなんですね。はい。非常に便利なんですよね。
そうですね。これで今見えてるんですけど、これなんで先ほどから感動してるかっていうと、通常ね、RTTY でも CW でも、ヨーロッパが開けてきた、アメリカが開けてきた、あ、南米だ、アフリカだっていう、こう、順番にこう開けてきてね、いっぺんに聞こえるっていうことはほとんどなかったんですが、この JT65 を見ていると、今ヨーロッパが見えてますし、アメリカも見えてますし、それから南米、それからオセアニア、アジアって、同時に世界中が見えるんですね、これね。
そうですね。今まあ私今大阪ですけどもね、はい、見えてるだけでも YB6、R0、KX4、
はい、
BG3、
はい、
まあ JA は当然ね、はい、そう。もう、至るところが見えますからね。は
い、そうですね。これ今、5P1 っていうちょっと珍しい光線が見えてるんですけど、はいはいはい、デンマークですね。
はいはいはい。
びっくりしちゃいました。
そうですね。 まあ、それであれですね、はい、今の 8J9VLP という、もう、はい、直接コードさん言っちゃってますけど、
はい、
あの、ベリーローパワーということでね、ローパワーの、記念曲ですね。これ今、ちょうど VLP で、各エリアでね、VLP で出てらっしゃるんですけども、各エリアの方は見えますもんね。
そうですね。うん、1エリアが見えてますし、3エリアも見えてますし、
そうですね。
何エリアも見えてますもんね。
そう。
2エリアもいらっしゃいますね。
感激ですよね、
これ。感激ですね。こんだけ世界中、日本も含めて世界各局が同時に見えるという電波形式は今まで見たことがないですね。
見ないですね。
はい。
ね、それも今まででしたらね、ダイヤルを合わせて、あ、ここが聞こえた、言ってね。で、他の自分が聞いてるところ以外は、誰が出てるか分からないんですよね。
はい。そうですよね。
ところがこれはもう全部見えるんですよね。
はい。この待機の範囲内ですけど、全部見えてますね。
そう。まあ、それも感激ですね。はい。本当に。
びっくりです。
ええ。
で、まあ、こんなモードなんですけど、JT65 っていうのをもう一度、簡単に説明して。
そうですね。JT65 はね、結局、もともと EME とか、いわゆる、まあ、お月様にね、電波を反射して、通信するという、まあ、衛星じゃないな、月面反射通信ですか。
はい。
そういうのがありましてですね、スタートはね、そこなんですよね。で、はい、地球からね、月に向けて、電波を出して、月に反射して戻ってくるというと、非常に、弱い電波になっちゃうんで、それを、とにかく、受信して、で中のデータを取り出さなければいけないん でそれを取り出すための、まあ、新しいんですかね、
はい、
お月さんに反射した電波を送信受信する、まあ、ソフト、まあ、それが元ですよね。
ソフトっていうかモードですね。
はい、モードですね。
はいはい、
そうですよね。
はい、
でそれをHF で我々がね、今使ってるんですけども、
はい、
JT65、まあ、ソフトの名前がね JT65-HF ということでね、
はい、
HF 用の JT65、これを使ってるわけですよね。
はい、そうですね。もともと月面反射用で、なんていうんですか、非常に SN、シグナルとノイズレシオがこう非常に悪い、非常にこう弱い信号を取り出すためのモードということで、K1JT さんが開発したモードですね。
うん、
はい。
そうですよね。ですから、まあ、普通のね、QSO でおしゃべりするんじゃなくて、実際の通信に、まあ、片方向1分間かかるんですよね。
はい。非常に低速ということですね。
そうそうそうそう。で、送れる文字数が、まあ、コールサインとちょっとデータ入れて13文字分。
はい。
まあ、それだけしか実際は送れないというか、それだけで通信するという、はい、そういうモードですね。
はい。低速で情報量を減らして、さらにこれ多分、だいぶ強帯域、帯域が狭い範囲で送ってますんで、そうですね。うん。それで SN が悪くてもデコードができると。
そうですね。
はい。
それとあと時間が長いと、まあ途中 QSB とかでね、欠落することがあるんで、はい、そこら辺の誤り訂正ですね、はい。それももうバリバリに入ってるんですよね、これ。
そうですね。誤り訂正がバッチリ入っていて、
そうなんですね。
少しぐらいビットが落ちても大丈夫ということですね。
そうそうそうそうそう。だから、まあ、極端な話ね、ちょっと私もたまにやるんですけども、はい、まあ、送信の電文待ち子だと思ってね、一旦止めましてね、
はいはい、
途中でスタートしてもね、ちゃんと取ってもらえるんですよ。ちょっと裏技ですけども。
はいはいはい。
うん、これ実は48秒間ぐらいの13文字プラスコントロールコードを送る時間あるんですけども、
はい、
で、半分ぐらいのデータを受けただけでも、だいたい大概受信できるような感じですね。
あ、そうすると、実際の、必要な伝聞の他にこう冗長が相当入ってるということですね。
そうなんですよ。
まあ、冗長って余計なものですけどね。本来は。
そうそうそう。
うん、
だからそれを受信側で再構築して、で、もし欠落してるのがあっても、それを保管するというかね、元に戻すことができるんですよね。はい、これ JPEG とかのように破壊じゃなくて、もう非破壊なんですよね。
はい。そうですね、完全に。
元戻るんですよね、これ、ね。
戻
るんですよね。はい、でも、ある程度以上になって、その冗長性まで崩れちゃうとね、もう受信できないですけどね。
はい、はいはい、そうですね。ま
あ、これは致し方ないですけどね。
はい。
まあ、そういうことで非常に、ほとんど弱い曲でしたらね、音聞こえないですもんね。ノイズの中に隠れてるという感じですね。
はい。音はもう全然聞こえなくても、画面上にはこうなんかポツポツポツというこう、なんか、
そうですよね。
デコードしてるという状況は見えるんですけど、音はほとんど聞こえませんね。
そうですね。
はい。
あ、それと今はい、ちょっとね、新しいソフトを見つけましてね、見つけたら、ご存知の方、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、JT65HF という、まあ、はい、プログラムを使ってるんですけども、これ、まあ、はい、今の現在のバージョンが 1.093 という、はい、バージョンなんですけどもね、まあ、これ普通お使いだと思うんですけどもね、もう一つ、これのドイツの方だと思うんですけども、ちょっと修正されてる方がいらっしゃいまして、
はい、
同じ 1.093 なんですけども、JT6HF コンフォートという名前でね、
はい、
もう一つ、見た目は全く同じなんですけどもね、ソフトがあるんですよ。
はい、
で、これね、一番いいのはね、ログのファイルの中にある曲だと、色を変えてね、今は赤色になるんですけどね、赤く出してくれると。ですから、デュプリケートチェックに非常に、
便利ですね。
そうですね。
この曲と前、ケースをしたことがあるっていうのはすぐ分かると。
だからまた休想、まあ、2回目ありがとうという長い伝聞打てないんですけども、
はい、
サンクス、セカンド QSO ぐらいのね、短い、ね、はい、伝聞打てるんで、そういうふうなこともできますんでね、結構楽しいですね。
は
い、
ああ、了解です。それはもう、あれですね、非常に便利ですね。コンフォートっていう名前が示してると
こですね。コンフォートなんですよね。
はい。
その他にもね、いろいろと修正してるところあるみたいなんですけど、
はい、
私にとって、以前 QSO した曲が分かるというのが一番いいです。
そうですね。はい。これ、あれですよね、皆さん、ローパワーですよね。かなりパワーが低い状態ですね。はい、10ワットとか5ワットなんていう曲もいらっしゃいますね。
だから電力大きくっても 30W ぐらいが一般的なようですね、はい、いろいろとウェブとか見てますとね、
はい、30W で地球の裏側まで飛んでいく、しかもコンディションがほとんど関係ないっていう、やっぱりあれですかね、コンディション関係なく電波っていうのは飛んでるんですね。
飛んでるんでしょうね、はい、やっぱり
この辺のなんか理論的にね、私たちもよくわからないんですけど、
ね、
もしわかる方がいらっしゃったらぜひ、メールいただきたいんですが、
そうですね。
はい。
ちょっと教えていただきたいと思います。
そうですね。いわゆる、電離相反射の通信を行う場合はね、夜はどれが消えちゃうとか、昼間がどっかが出てくるとか、そういうことがあって、その電離相がないと電波が飛ばないんだっていう概念がありましたけども、この JT65 を見てると、もうそんなことなくて、どっかでなんか、反射してるというか、
そうですね。
うん、なんか屈折してきてるというかね、うん、地球を飛んできてるんだっていうことが実感できますね、これね。びっくりしました。
うんうん、だから、まあ、大阪ペンダレですけど、はい、ほんまかいな、こんなとこ見えてるやんか、という、そんな感じでね。
はい。まあ、本当に、本当にほんまかいなですよ、これ。皆さんぜひね、HF の無線機、受信機でもいいと思うんですよね。
そうですね。
受信機をお持ちで、パソコンをお持ちでしたら、このソフトをつないで、受信機の出力を、この、音声入力を入れてあげます。で、このソフトを立ち上げると、もうどんどん見えるようになりますので、
はい、
若干最初にサウンドカードの選択の部分とかがあって、それをちょっと間違えると次から起動しなくなったりするんですけど、そこをきちんと設定してあげると、もう次に起動した時からもうバッチリこの画面が見えるようになりますので、
そうですね、
ぜひ試していただきたいんですけども、本当に世界中、びっくりするぐらい世界中が見えますね。
見えますね。
はい。
それとあと周波数もね、もう各バンドで決まってますんで、
はい、
まあ、そこに合わせておけば、まあ、ウォーターフォールといってね、画面で流れて見えるんですけども、
はい、
まあ、そこに出てる曲は全部コールサインが見えてきますんでね、まあ、便利は便利ですね。
そうですね。今ね、うん、この範囲、まあ、この範囲内にいる方っていうことなんで、もしこれで曲数が増えてくると、もう少し、
まあ、もっとね、
周波数が増えてくるんでしょうけど、うん、今のところそれほどいらっしゃらないので、
そうですね。
今私が見てるのは 14.076 です。
そうですね。まあ、ね、私もないですけど、はい、21メガでしたらね、21.076 とかね。
はい、076ですね、うん。はい。18はどの辺ですかね。
ワークバンドはね、ちょっと、はい、どうしてもね、ずれてるんで、
はい、
ワークはね、18.102 です。
まずね、18メガが 18.102。
はい。102。はい。から、24メガが 24.920 ですね。
24.920 ですね。はい。
ね、から10メガが 10.139。
10.139。はい。
そこですね。7メガがなんか2つあってね。これちょっと多分ね、はい、エリアによってこれ、出れないと思うんですけども、
はい、
7.076 と 7.039 なんですよね。
はい。
7.076。多分 JA では出れないんじゃないかな。
7.039。あ、ちょっと後で調べてみますけども。
そうですね。
そうですね。うん、筐体機デジタルっていう
タイプですね。そうそうそう。そうなんですよ。
はい。
だからそこら辺がね、ちょっと国によって、出れる周波数がね、ちょっと、はい、 違うんで、そこはちょっと注意しないといけないですね。
はい。
あ、03機は出れますね、日本でも。
大丈夫ですか。
飛び飛びで。うん、040から045、あ、ダメだわ。04、
はい。
040だから039ダメだけども、
はい。
039の 1KC アップすると、
はい。
40になるんで、
いけるんですね。
まあ、カツカツ、うまいこと、周波数を選ばないと、
はい。
オフバンドになりますんでね、気をつけないといけないです。
はい、了解です。
うん。だから、なかなかね、筐体機の通信の場合、国によって、からリージョンによって違うんでね、なかなか難しいですよね。
はい、難しいですね。まあ、そういう意味では21メガあたりを選んでおけば、
そうですね。
ほとんど間違いないですね。はい、で21メガはね、アンテナも小さくて済みますから。
そう。
はい。
私もメインは14メガと21メガですね。その2つで、はい、まあ、交互に聞いてるというか、見てるというかね。
そうですね。私は14と今、自宅のアンテナが18メガ非常にいいので、18メガ見てますね。
あ、そうかさ。18メガバッチリ、合ってるって言ったら言いましたね。
SWR がね、1.3 ぐらいで落ち着くんで。
そうですよね。
はい。
うん、なるほどね。
でもまあ本当に不思議なもんですね。この電波というのは。
そうですね。不思議なもんです、
ね。不思議なもんですね。昔ね、うん、短波放送とか、あるいは HF の SSB とか CW を聞いてて、南米とかね、アフリカとかの電波が、
はい、
聞こえてくるとワクワクしたもんですけど。
はい、そうですね。
これと
今、これワクワクしますよ。
同じ感動がね、今ね、ここで味わえてるんですよね。びっくりします。
すごいです、これは。
うん、はい。こんなにね、まあ、月面反射のモードをね、はい、この HF に応用しようと考えた方もすごいんですけど。
そうですね。
で、これ、あれですよね。ローパワーでいけますし、アンテナもまあ、それほどいいものがなくても、見たり送ったりできますから。
ね、できますね。
はい。アパマンの方とかね。まあ、
ただアンテナはいいことに、良いに越したことないのは、越したことはないですね。
あ、それはそうですよね。やっぱり、出入り口ですからね。
はい、うん。でも、ただ、うちも今大阪ですけども、横浜の方ではね、V 型のダイポールをね、マンションの横に出してるんですけどもね、まあ、21メガオンリーですけども、それでも結構、そうできますからね、いいですよ、
はい、あ、了解です、うん、やっぱりそのアパマンの方でハイパワーを出すと TVI が出やすいとか、
そうですね、
でどうしてもそういう出力を抑えられちゃうから電波が飛ばなくて、うん、面白くないと思ってらっしゃる方にはもうぜひ試していただきたいものですね。
特にデジタルにね、ご興味もお持ちでしたらね、はい、非常に面白いバンドですね。
はい、
あ、吉原さん、今ね、
はい、
リアルタイムでね、リオさんのね、コールサインが見えます。
はい、私も見えてます。はい。
私の方はね、はい、リオさんの直接見えないんで、相手方の電波ですけどね、JG1ITH さんが、はい、見えております。
見えてますね。今、北米と QSO されてます。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほど。
はい、
もうあったみたいですね、73で。
そうですね。
はい。いな、二人でね、はい、ソフトをいじりながらね、今喋ってますけど。
今、リアルタイムで画面を見ながら、はい、ぜひね、この配信聞いてらっしゃる皆さんもね、試してみると感動が得られますんでね。
ハムのラジオ。
QTC、QTC、QTC。ここでお知らせです。サイの国 D スターハムクラブから、第1回 D スター講習会のお知らせです。日時は7月の28日日曜日、午前9時半から11時半の予定で、埼玉県北足立郡稲町にあります、埼玉県県民活動総合センターで行われます。内容は埼玉県内初ということで、D スターの基礎編を予定しています。D スターの仕組み、DV モードの無線機設定、運用方法などです。なお、定員が30名ということで、事前申し込みを受け付けております。詳しくは、サイの国 D スターハムクラブのホームページで確認してください。ホームページのアドレスは、www.sainokuni-dstar.jp、www.sainokuni-dstar.jp、サイの国 D スター .jp です。以上、お知らせでした。
最近ね、まあ、今 JT65 でね、一生懸命遊んでるんですけれども、最近JT9 ですね、まあ、JT9 という場合もありますけど、JT9 というね、新しい、モードがありましてね、これ、はい、結構面白いですね。
あ、どう違うんですか今までと。
今までとね、まず大きな違いは、バンドの、バンドといいますか、電波の占有帯域幅がね、10分の1ぐらいになるんですがね、かなり、ナローになりまして、
はい、
それでも、なおかつ、より微弱な曲も通信ができると、
はい、
微弱な電波でも通信できるという、そんな感じですね。
ああ、帯域がやっぱり狭くなるから、それだけ弱い曲でも取れるようになるということですね。
はい。そんな感じですね。
スピードは変わらないんですか ?1 分間ぐらい。
スピードはね、1分があるんですよ。うん、
はい。
で、その他にね、1分モードとかね、あと2分、とか、4分とかやったかな、何種類かね、
はい、
種類がありましてですね、
はい、
結構、バラエティに飛んでるんですが、まあまあほとんど1分モードにされてると思うんですが、1分、2分、5分、10分、30分ですね。
はい。30分もあるんですね。
はい。30分あります。
ということは、すごく狭い帯域でゆっくりやるから、はい、もしかしたらものすごく弱い曲とも更新が可能ということですか。
そうなんですよ。
はあ。
それこそもう世界中もここでも見えるんじゃないですか、
ね。は
い、
そうですね。コンディションなんかも全然関係なく朝も昼も夜も関係なく見えてくるってことですね。
そうですね。
はい。
だから、まあ、まあ、今ね、30分かかるんでしょうと言って、はい、30分、まあ、じっと我慢で待たないといけないんですけれども、
はい、
JT の場合はね、6号もそうなんですけども、別にずっとそこに、無線機とパソコンとソフトの前にへばりついてなくてもね、
はい、
30分経ったら、デコードしてくれるんで、
はい、
そこにコールサインとか現れてくるんでね、
はい、
そういう意味で、まだ、使いやすいですね。
はい、
30分ずっとね、同じ周波数聞いてて、また周波数を変えなあかんとか、そんなんじゃないんでね、
はい、
それはですね。
コンピューターが半分自動でやってくれるということですよね。
そう、はい、例えば JT9 の30分のモードでやっておいて、まあ、とりあえずほったらかしとけば、
はい、
なんかたまに曲が見えると。
はい、
でそれに対して応答すると、そんな感じですよね。
はい、ああ、了解です。まあ、のんびりしてるって言えばのんびりしてますけど。
そう。
ね、全然聞こえない曲が、との更新ができるということが非常に嬉しいですよね。
そういう、ちょっと話は変わるんですけどもね。
はい。
C 局出版社から出てる QEX という、
はい、
ベストシーカーマラジオあるんですけども。
はい、あります。
それのナンバーセブンですね。最新号がね、
はい、
この WSJT、
はい、
まあ、JT 関係の、ね、JT65 の、ね、特集なんですよね。
はい。はい。WSJT のノイズ化の信号を拾う心地よさということで。
そう
、ナンバー7ですね。最近、6月じゃなかった、5月でしたっけ発売されたのね。
一応まあ夏を6月になってるんですけれども、まあ私、いつ発売されたかわからなくて、実は通販見てたらね、この WSJT ノイズ化の信号を拾う心地よさというのをね、
はい、
目に入りましてね、すぐポチっちゃいました。
いや、実は私もこの QX は私のような田舎に住んでいると手に入らないんですよ。なかなか、本屋さんに置いてくれてなくてですね。それで、一応ポチっちゃいました、私も。はい。最近は非常に便利になりましたよね。
そうですね、便利なんですよ、
はい。
いや、QEX ね、いわゆる大阪でもね、小さい本屋さんって置いてないですよ。
はい。はい、そうなんですよね。まあ。
置いてるんですけど
ね。
ちょっとやっぱり専門すぎるんかもしれないですね。
そうなんですよ。で、週休止の方はたくさんあるんですけど、この QX はあまりなくてですね、やっぱりちょっと大きい本屋さん行かないとないんですよね。残念ながら。
マニアックところもありまして。
はい。内容的にはね。
面白いんですけど。
はい。
で、結構面白い記事載ってますんでね。
はい。
そうですね。
はい。で、今回、このナンバー7はですね、はい、どちらかというと、HF 通信じゃなくてね、マイクロ波をずっと使っていて、
はい、
で、例えば、山岳反射の電波を、非常に弱い電波を拾って、
そうですね、
その季節感の、違いとか、そういうことを記事にされてます、今回は。
そうですね。
はい。ですから、この HF と少し違うんですけども、まあ、WSJT の解説ということで、ぜひ見ていただければね、ね、参考になると思います。
特集してるのは JT65C なんですね。C、はい、チャーリーなんですよね。
はい、はい。
HF で使ってるのは JT65Aα なんですよ。
はい。
JT6A なんですよ。
ええ、
これボールレート違う。
ボールレートが
違う時やったかな。
はい。
うん、そうそうそう。あとの方式は一緒なんですけど、
ね。はい。ボールレートが C の方が遅いんですか早いんですか
早いやつ。
あ、早いんですね。
C の方が早くって、バンド幅は、はい、あの、周波繊維が、周波繊維幅が広くなります、
はい。あ、そういうことですね。繊維反対幅が少し広いと。
は
い、
広くね、広くなりますね。
あ、そうそうですよね。ボーレートが上がると少し。
まあ、上の方なんでね。ええ、そうそうそう。まあ、UV になるとね、特に別にそのぐらいの繊維幅大体問題ないんで。
は
い、
ええ、そうですよね。
ええ、
うん。
はい、結構、この本読んで面白かったです。
面白いですね。で、あの、それさん、私、あの、アメリカで W5OLF という曲がいるんですけども、はい、この WSJPR って、WSJT を使って世界中の電波状況をモニターするようなシステムがあるんですけど、はい、あります、ね。あれ用の簡単な送信機を作ってる、あのキットで売ってるんですね。
お
ええ、で、
あれですね、はい、WS、ウィスパー。
はい、ウィスパー。
だって、時間ごとに電波の強さを変えていって、はい、どこまで電波が拾えるかとか、そういうふうな通信する、して、で、どこまでどういうふうに電波が伝播するかをいろいろと見る、はい、システム
です
よね。
そうですね。それで、世界中にネットワークができていて、うん、で、受信する局がこう、いて、全部オンラインで繋がっていて、それをこう、集計してるんですね。
そうですよね。
はい。で、それを、結構マップで見せてくれるという仕組みなんですけども、はい、その WF5OLF っていう曲が、そこの、それ用の送信機を実はキット化していて、はい、70ドルぐらいで手に入るんですよ。
はい、で、安いんですね。
で、私、ポチっちゃいました。
ポチりましたか。
ポチりました。で、ちょっと、
ポチっちゃいました
か。これから10日ぐらいしたらまた来ると思いますので、はい、ちょっといろいろ組み立ててみて、実験してみたいと思います。
はい。いや、私もあれちょっと興味あるんですけどもね。はい。ちょっとなかなかそこまで、まあ、手が出てないというか、
はい。
やってないんでね。先にこっち側の普通の JT とかね。はい。やってやったりして。
はい。そうですね。まあ、あれ。
いや、私もね、WSPR から知ったんですよ。こういうウィークシグナルの。
はぁ。
で、ね、ですわね。はい。で、その後、これ JT、6号とかね、そういうのを知りましてね。
はい。うん、そうですか。私は月面反射の話があって、そこからこのモードがあるんだっていうことを知ったんですね。
なるほど、
ね。うん。で、最近 HF でもやってるよっていうことが分かりまして、はい、今、こうやって立ち上げてるわけです。
そうですね。
はい。
私も実際はね、このハモのラジオでね、触発されましてね。
はい。
のめり込んだ一人ですね。
はい。そうですね。私ほとんどこう最近毎日見てますけど、本当にこう、ちょっと前、何日か前、コンディションのいい時がありましてね、
うん、
CW とか SSB とか RTT とか聞こえてたんですけども、はいはい、今はもう全然そういうこと関係なくこういうのが見られるんで、うん、面白いですね。
私も大体家帰ったら、大体、パッとリグ、一応14.076になってるんで、
はい、
パソコン立ち上げて、はい、まあ、とりあえず立ち上げとくという感じ。
はい、そうですね。
だからまあこういうモードというのはね、なかなか面白いモードがあり、モードですね。
はい。今リオさんが出てまして、はい、私のところでマイナス 16dB で見えてますが。
あ、そうです。
はい。これぜひアッパーマンの方やってみ、試してみたらいかがかなと思いますね、はい、本当に。
バッチリ。私がそれのもう冴えたる一人なんで。
はい、了解です。
なんか家でもね、横浜のね、単身赴任の先でも、これで、結構遊べますからね。
はい。
うちの方がだいたい南向きなんで、
はい。
YP とか、HS とかね、はい、東南アジアからアジアの方よく見えるんですけども、
はい。
普通、PSK とかでは北米とかね、
はい。
ヨーロッパとかね、ちょっとマンションに隠れて見えないんで、
はい。
あまりできなかったんですけどね、はい。それでもできるんですよね。
ああ。
だから電波はどっから回ってくるか
よ。どうやって飛んでくるんでしょうね。私もそのプロの一応第1級陸上無線技術士っていう試験を受けたんですけども、その時にその解析をするんだ、解析とかこう屈折光をするんだっていう、
はいはいはい、
実は地球の、なんですか、局面に沿ってこう電波伝わるんだよっていうことは論理的に分かっていて、はい、
なるほどね、
はい、その計算方法なんかもあるんですけど、
はい、
実際にこの短波帯がそういう形で飛んでくるのかどうかわからないんですが、なんかこれを見てるとそういう形で飛んできてるように見えてますね。
そんな感じですよね。
はい。
もうとにかく今ね、マンションの壁面というかもう、
はい、
にアンテナを上げてるんで、マンションの建物あるとこ方向はね、全く見えないんでね。
ああ。壁面にもうへばりついてる形なんですか？
もうへばりついてる形ですね。まあ、というかベランダに取り付けてるだけ
なんですけど、はい。で、何階なんですか？
2階です。
2階。何階建ての2階？
3 階建ての2、3階建ての2階です。
じゃあほとんど反対側はあれですよ、影になっちゃいますね。
影になっちゃうんですよ。
はい。それでも影の方向からで
やっぱり。3階なんだ。そうそうそう。来るんですよね。
はぁ、あ。面白いですね。
先ほどおっしゃったの解説とかね、はい、いわゆるスターとかね、はい、そういうふうなものも含めて、だからそういうもので、はい、語れないなんか、ええ、あの、ピチなるものがあるんじゃないですか。
ありますね。よくあの、長波はね、あの、アンテナ3本あれば、世界中がカバーできるとは言いますけども、はい、
そうですね。
ええ、それに似たようなことが起きてるような気がしますね。
はい、今しますね。
ええ。で、これが短波帯の14メガとか21メガとか、あるいはもっと28メガとかでも見えてくるようになると、はい、面白いと思いますね。
うん、まだね、28メガではね、私まだやったことないんですよね。
はい、あ、了解です。21ぐらいまではね、安定して見えますけど。
そうですね。
ええ。
21と、14話だから大体メインですね。
はい。はい、まあ14はね、もともと昔から、あの、DX に開けているバンドですから、よく見えますけどね。はい。
でもね、最近ね、あの、21メガが結構開けてるんですよね。
はい。そうですよね。あの、不思議。14であんまり広げてなくても、上の方に開けてるような感じありましたね。
そうそうそう。ハイバンドがね、開けてるのがね、結構ありますね。うん。うちではちょっとあれですね、リオさん見ないですね。
あ、見えないですか。
はい。今の K0。
ええ。K0RAR とやって、更新し、ね、されてますね。で、私のところだと、あの、やっぱり近くなので、私のところから多分、距離的には、60キロぐらいだと思うんですけどね。
そうですね。
もうちょっと近いかな。50キロぐらいかもしれないですけど、うん、直線でそのぐらいだと思います。
そうですね。
はい。
で、普通のね、QS はできないんですよね。
そうなんです。あの、その昔、なんか PSK で電波出されてたんですけど、私のところ聞こえなかったんですね。はいはい、まあ、受信設備があんまり良くなかったかもしれないんですけど、でも
やっぱり JT65 だと見えるんですよね。
見えると。そういうことですね。はい。うん、まあ、そんなことで、あの、感動し、語ってるうちに時間がだんだん経ってきて
時間がなくちゃいましたですね。
はい。はい、
まあ、そんなことでいかがでしたでしょうか。JT65 に、のめり込んだ二人でございます。
はい。
はい。またね、いろんなこういう、あ、そうそうそうそう、あの、ちょっと言い忘れちゃった、
はい、
これデジタルノートとして ROS、ロスというのがあるんですよね。
はい。ロス。
ちょっとね、ROS というモードがあって、
はい、
これ調べますと、
はい、
あの、周波数拡散でしたっけ、
はい。
はい。シグナルスプレッドやったっけ、
はい、
SS ですね。この技術使ってるみたいですね、こっちは。
周波数ホッピングとか言われるやつですね。
周波数ホッピングですね。そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、7メガが割と出てるというふうな、はい、あの、ウェブで、まだ、あの、ソフトとかは一応ダウンロードしたんですけど、
はい。
動かしてない。
ええ。
ちょっとそういうふうな新しいものもあるみたいですね。
はい。そうですね。今デジタルモードはなんかたくさん開発されていて、そのロスモードもそうですけど、フリー DV っていうモードも新しく出てきて、
ええ、ええ、
あの、QSTC とかにね、載ってたんですね。
ああ、なるほど、ね。
で、まだ日本では、免許の関係で、
はい。
まだ免許されてないようなんです。
そうですね。
はい。
あ、それとね、はい、ROS に関しては、はい、ウェブで調べたら出てきたんですけども、
はい、
アメリカが HF では、SS というか、
はい、
使えないらしいですね。
あ、そう、おそらくその周波数ホッピングの関係で、暗号化に近い、ことが行われているという解釈のようですね。
ああ、なるほどね。
はい。
だから今はヨーロッパが中心になってやってるみたいな感じですね。
はい、そうですね。
いろいろ記事とか見てみますとね。
はい。で、一応日本では免許になってるようなので。
日本では免許になってるんですか？はい、ああ、なるほど、はい。そういうのもね、ちょっとね、これから勉強していかなあかんなと思う、
はい。はい、今日そうですね。ぜひ、新しいデジタルモード、はい、こういう感動がまた得られるんじゃないかなと思います。
そうですね。
はい。
まあ、新しいね、本当、はい、新しい世界ですからね、これ。
そうですね。今までのね、SSBCW を楽しむのも非常に面白いんですけど、こういった新しいモード
を。
テレビに SSTV なんかもまた感動を思うんですから、非常に面白いんですけど、ね、またこういった新しいモードで、新しいその感動というかね、新しい喜びがあれば、またこうアマチュア無線の世界広がると思いますのでね、ぜひ楽しんでみたらいかがでしょうか。
はい。というところで今日は、いかがでしたでしょうか。ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールの宛先はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。まあ今日のね、 どんなウィークシグナルの関係でも構いませんし、アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りはまた番組内でね、ご紹介していこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。またブログにはお知らせの他に QRV 情報やトピックスなども掲載してますので、ぜひ見てください。では今回はこの辺で失礼いたします。今日の出演は、JR3QFB3 機と、はい、ヘクターどうぞ。
はい、JU1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。73、はい、さよなら。
73、さよなら。